32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。
松田大地のバスケットボールジャンプ、今回もスタートさせていただきます。はい、今回は第9話になりますね。私個人的にですね、松田的インカレ勝手に総集編させていただきます。ねえ、皆さんインカレ観戦しに行きましたか？ねえ、まあ、今回バスケットボールライブでもね、配信してましたので全試合なので、私も結構バスケットボールライブでね、見させていただいたりとか、まあ、ちょうどそのインカレのベスト8の試合だったりっていうのを、まあ、代々木の第2に観戦しに行ったりとかっていう形で、まあ、非常にこうたくさんの試合をね見る機会を設けさせていただいて、まあ、すごいこう楽しんでね見れたかなというふうに思っている次第ではありますがねえ、まあ、結果から言いますと本当に白鵬大がね今回初優勝という形で、ね、できましたと、ね、おめでとうございます。いやーね、最後ね決勝戦東海大学と白鵬大のね試合ということで、まあね、やっぱり東海大のポテンシャルの高さとね、まあ、リーグ戦がね1位だったっていうところもあって、まあ、やっぱりこう東海大がねこうスムーズにこう勝ち進むかなっていう風にね私個人は思ってたんですけど、いや今年のねインカレの試合は結構波乱と言いますか、まあ、混戦というか、まあ、そういう試合がねこうたくさんあったんじゃないかなっていう風にね思いましたね。まあ、東海大もねもう序盤から結構苦戦する試合もありましたし、ね、なかなかこうね日大がちょっとこう筑波に負けてしまうとかっていう波乱もありましたし、なんかねそういうところをですねなんかこうぐっとねこう凝縮した形でねお伝えできればなというふうに思っております。ね、まあ、早速ちょっと決勝戦のお話をさせていただくと、まあ、白鵬大と東海大という形の試合の中で、まあ、最終結果が58-63という形で白鵬大学の優勝というところですね。ねえ、やっぱり前半戦はなんか東海大がこういいペースでやれてるかなっていう感じをね持ってはいたんですけど、まあ、後半に入ってねやっぱりディフェンスのギアがやっぱり白鵬大が上がって、でそこでこう結構やっぱりターンオーバーが発生したところで、まあ、白鵬大がそれをこううまくこう掴んで得点を取ってっていうところで、まあ、お互いこうディフェンスの試合っていうところがねこう面白かったなと思ってますがね。え、まあ、やっぱり前半からゾーンプレスゾーンっていう、まあ、ディフェンシブなところで白鵬大がねこうアドバンテージ取ろうと、まあ、イニシアチブを取る中で、今度逆に東海大もこうプレスかけながらゾーンしたりとか、まあ、やっぱりチェンジングのディフェンスっていう形で、まあ、お互いやっぱりディフェンスのね、持ち味っていうところがねあったかなっていうところと、まあ、ちょっと私個人的にはやっぱり東海大のこうメンツの良さっていうところが、まあ、やっぱりすごいんですよね。もうベンチに入ってるメンバーみんなこうスタメンになれるんじゃないかっていうねクラスで、ね、試合中にこう5人がこう交代できるっていうそのメンバーのこう厚さっていうところでいくと、まあ、やっぱり東海大のメンバーってすごい、ほんとすごいなって思うんですけど、まあ、やっぱり逆にこう陸川さんとしてはねやっぱりそれが逆にこう難しいところでもあるのかなっていうふうに思いまして、ねえ、やっぱりこうみんな使わなきゃいけないし、その中でこうバランスよくね勝たせなきゃいけないっていうところもあって、うん、まあやっぱりそういう難しさもあるなっていうところは感じながらも、まあ、やっぱりこう白鵬大もねここ最近やっぱりインカレ8以上に入ってるねシーズンがね 4年ぐらい続いてるのかな。まあやっぱりそういう中でようやくこう自分たちのこうディフェンスからブレイクっていうね形がまあできてきて、まあ今回その集大成という形でね、まあ優勝をつかみ取ったっていうところでは、まあようやくこうなんていうんですかね、白鵬大の良さがこう形にできたのかなっていうふうにね思っていて、で、まあ、僕もちょっとチームメイトの中に白鵬大出身の選手がいたりとか、まあ以前ねヘッドコーチされてた、まあ、今仙台 89ers のアシスタントされてた落合コーチ なんかもうちょっとね、地元が一緒でなんていうところもあって、まあ交流もあったんで、まあ非常にこう思い出の深いね、チームが優勝できたっていうところでは、私自身もすごい非常に嬉しい試合だったかなというふうに思っております。ねえ、もう本当に、まあ今回32校が出場している中で、まあ僕のね、母校の東北学院大学もね、出場していたんですけど、まあやっぱり関東の壁っていうのが、まあ非常に高いなっていうのはね、まあ私の頃からも実感してますし、まあ未だになんとかそういうところはあるのかなと。まあ今回関西勢も、まあ8に残ったのが京産大、京都産業大学の1チームで、まあ京産大もね、すごいやっぱりベスト4に入れるチャンスはあったかなと思うんですけど、やっぱり高さにかなりね、苦しんだりとか、まあやっぱりそのフィジカルだったりとか、ねえ、やっぱり関東勢はリーグ戦でね、やっぱりこうしのぎを削ってるレベル感が、やっぱり一個ね、違うかなっていう感じもするので、こういったトーナメントの一発勝負の時に、やっぱりそういうところがね、発揮されてるようにね、感じましたね。はい。ねえ、もう本当楽しく、まあそれ以外の試合も見させていただいたんですけど、まあ松田個人的のね、まあベストバウトの試合みたいなのもね、まあいくつかちょっと挙げるならばですね、まあちょっと2試合ぐらい、あげたいなと思ってるんですけど、うん、まあそうっすね、まあ、やっぱりこう3回戦の筑波日大っていうね、こうベスト8の戦いっていうところね、ね、この試合かなりこう、ね、インカレの中でもこう、なんかこう歴史に名を残すようなこうね、厳しい戦いといいますか、ね、オーバータイム、ダブルオーバータイムのね、試合だったっていうところもあって、まあ、この試合もなかなかすごかったっすよね。まあ、やっぱり日大がね、リーグ戦で84対50で、ね、勝ってたっていうところもあって、まあ、筑波としてはね、まあ、どうやってこのディフェンスでね、守っていけるかっていうところもね、まあ、チームとしてはね、考えなければいけない中で、まあ、筑波はやっぱりトーナメントに強い、こう、吉田マジックって言われるね、トーナメントになるとなんかこう、筑波って強いんだよなっていうね、イメージの中で、まあ、今回もね、その部分がこう、非常にこう、発揮されていて、まあ、かなりやっぱり3クォーター終わって劣勢だった状況、まあ、14点だったかな、ビハインドの中で、まあ、そこからですよ、やっぱりディフェンスで仕掛けて、ね、相手のターンオーバーっていうのがね、まあ、最後いくつかな、残り5分で、やっぱり日大がターンオーバー3つぐらいしたんですよね。まあ、やっぱりこう、勝つ試合って、やっぱりターンオーバー最終的なね、この残り5分の、まあ、クロージングする、まあ、試合を決める時間帯に、やっぱりミスをしないっていうことも非常に大事だし、ね、で、ここでアグレッシブにいけるかっていうところもね、非常に大事なところの中で、まあ、やっぱり筑波のね、エース二神様がね、ね、パネルとかにもこう二神様って書いてあるんだけど、ね、やっぱりこう連続得点決めて、チームをね、鼓舞してっていう姿とかね、まあ井上選手がね、ラスト17秒ぐらいで、まあスリーポイントを入れてとかっていう形で、やっぱりこうメンタルの強さっていうのがね、筑波はこう非常にね、強く現れた試合だったかなっていうところと、まあ日大逆に米津選手もそうですけど、まあちょっと若手のね、メンバーも多かった中でっていうところもあるので、まあもちろんね、今後のね、チームに期待するところと、いやまあ最後のやっぱりゲームメイクのところで、どこをこう使うのかっていうところ、うん、まあ外国人選手のところにもなかなかこうね、パスが入んなかったりとか、なかなかこうそこで決めきれなかったりとか、まあそういったやっぱり状況判断だったりとか、まあやっぱりそういうゲームメイクのところっていうのは、まだまだね、こう奥深いところがね、学ばなきゃいけないところっていうのもあるのかなって。なんかそういう風なところも感じた試合でしたし、まあ最後の最後までね、こう白熱した試合だったので、まあこれもね、なかなか見応えある試合だったかなと思います。はい。あとは、まあそうですね、12月8日の代々木であった東海と大東の試合ですかね。 ダイトンもやっぱり勝負強いって言いますか、まあやっぱりポテンシャルの高いチームだなっていうところもありまして、まあやっぱり一発勝負の時ってどれだけこうねディフェンスが厳しい中で点数取れるかっていうところ、やっぱりそういうところがねダイトンはやっぱり強いかなっていうのもありましてね、まあ東海優勢の中ね進められた中で大東が、まあ、後半かなり追い上げてっていう形でですね、まあ試合をしていたんですが、まあやっぱり星野選手中村選手っていうね、まあB リーグのね特別指定とかにも入るようなね選手たちが、まあやっぱりこうね奮起するとやっぱりこういう一発勝負の試合って何やるか分かんないですよね。まあエース河村大倉とかっていうね東海大のこう強みのあるガード陣のところに対してもやっぱりやっていけるこう力っていうのがね、まああったかなっていう意味でもね、まあこれ分かんなかったですよ。大東が勝つ可能性全然ありましたからね。最後ね大倉選手がスリーポイントそこでビッグショット入れたっていうところでね勝敗をね分けたところではあるんですけどね、まあそういう意味では本当にこう最後までね目の離せない試合だったかなというふうに思っております。はい、まあちょっとね簡単なこう総集編っていうと本当に2時間3時間ぐらいこうね話をしなきゃいけないのかなっていうぐらいこう中身のね濃いことがねたくさんあって、まあその中でもやっぱり今回バスケットボールライブでね試合をこう観戦できたっていうことがまあ非常に良かったかなと思ってまして、で今でもねやっぱり配信で見れる試合もたくさんありますので、ぜひねこういう試合面白かったんでとかっていう話をね聞いていただいて、でじゃあちょっと見てみようかななんてねいう風にね見てもらえる方がね増えたらね、私自身も嬉しいですし、インカレがねもっともっと盛り上がるんじゃないかなという風に思いますので、ぜひぜひねまたねこう楽しんでこういう番組をね聞いてもらえたらなという風に思っております。はい、まあ、今回はこういった形でですね、インカレの、まあ、男子のね、総集編という形をさせていただきましたので、まあ、次回こう、女子をね、やらせていただいて、で、この後、今度12月のね、後半からウィンターカップも始まりますので、まあ、次は高校生のね、試合をこう、たくさん見させていただいて、で、これもね、結構バスケットボールライブで配信しますので、まあ、そういった試合もこう、見ながら、まあ、できればちょっと観戦もしたいなとは思ってるんですけど、まあ、すごいこう非常にねバスケット界でもこう盛り上がるイベント、一大イベントっていうところがねこうどんどんどんどんこう続いていきますので、まあ、もちろん B リーグ W リーグだったりね、まあ、そういった今リーグ戦の最中でそちらもこう目の離せない試合もたくさんある中でですよ、もう毎日何試合見たらいいのっていうぐらいね見なきゃいけない試合っていうのはねたくさんある、まあ非常にこうね嬉しい悩みではあるんですけど、まあそういったものもこう楽しんでお届けできたらなというふうに思っております。はい、こんな感じですね、バスケットボール、はい、お伝えさせていただきますので、ぜひともね今後の配信もご期待いただければと思っております。また次回お会いしましょう。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。